知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書の紹介です。大脇さん、どんな本でしょうか。
はい、一般書は猫の日本史です。
猫の日本史、表紙とね、裏表紙にも猫ちゃんのね写真がいっぱい、可愛いですね。
はい、
ページとしては240ページぐらい。どんな内容でしょうか。
はい、サブタイトルにみんな猫が好きだったとあるんですけれども、日本人は古くから猫が好きということで、江戸時代に多くの猫の浮世絵が作られたりとかしているんですけれども、そんなことはちょっと歴史書には書いていない。ではどこに書かれていたのかということで、さまざまな、猫に関する記述を集めた本になります。
日本史の方はねいろいろありますが、はい、猫の日本史って珍しいですね。
と思います。はい、
そして猫の本もね、はい、いろいろありますが、
はい、
ね、この本はなんかちょっと独特な本ですよね。
そうですね、飼い方だったり、その猫の魅力、可愛さだったりを伝える本ってたくさんあるかと思うんですけれども、この本は本当にそのちょっと民族学的な内容もありまして、本当に猫 の、 新たな一面を知ることができる本かなと思います。
みんな猫が好きだったということで、はい、どんな部分で描かれてるんですか。
そうですね、最初がですね、第一章ということでみんな猫が好きだったとあるんですけれども、本当に昔の貴族だったり武士だったり町民、それこそ天皇 も猫が大好きだったということで、日記だったり文学だったりにたくさん書かれていまして、現存する最古の猫自慢ということで、はい、宇田天皇の日記にも猫の様子をこう飽きることなく眺めていたのかなっていう記載があったりとかして、それこ その伊達政宗とかも猫を飼っていたようで、本当に日本人さまざまな人に猫は愛されていたんだなということが分かりました。
今が猫ブームではなく、本当に昔から猫ブームだったんですね。
はい、
ずっと続いてるんですが、
はい、
猫というのはいつ頃から。
はい、ですね、最近また新たに分かったようなんですけれども、弥生時代にはもう中国からやってきていたんじゃないかということで、最初はそのネズミから穀物を守ったり、経典や仏具などを守るためお寺で飼われたりしていたようです。
そうなんですね。そしてこの本ね、どのようにお話が進んでいくんですか。
はい、先ほど第1章が、みんな猫が好きだったという章だったんですけど、第2章が役に立つ猫ということで、先ほどのネズミを飼っていた猫の話だったりとか、あと3章が怖い猫たち、4章が、猫は神様仏様というふうに続いていくんですけれども、3章が特に怖い猫たちということで、その化け猫だったりとか、ちょっとそういう怪談も集めてあるんですけれども、ここが特にそのちょっと民族学的にも面白いところかなと思います。
いろんな角度から猫ちゃんについて知ることができるんですね。
はい、
それでは最後に、どんな方におすすめの本ですか。
はい、やはり猫好きの方はもちろんですけれども、先ほどもお話ししたその民族学的にもいろいろお話が集まっていますので、そういったことに興味のある方にもおすすめです。
はい、一般書は猫の日本史、みんな猫が好きだったでした。大脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書の紹介です。岡本さん、どんな本でしょうか。
はい、児童書は鏡の中の僕と僕というお話です。
はい、ページがね80ページ、大きさとしては英語版です。僕が鏡を見ていると、その鏡には怪獣が映っていますね。
はい、
はい、どんな内容でしょうか。
はい、主人公はこの表紙にいる僕、小学生の男の子です。
はい、
僕は最近クラスの子にちょっと意地悪をしてしまうみたいで、そんな自分のことがとっても気に入らないんです。 で自分のお家の鏡を眺めて、僕の友達は鏡の中の 中の僕だけだよなんて話しているんですけれど、ある日鏡の中の僕に話しかけられるっていう風に始まっていきます。
なんかどうなるのかね、ドキドキするストーリーですね。
はい、
意地悪な男の子が主人公ということで ね、悪いことしても素直にごめんなさいとか、ありがとうが言えない子なんですね。
そうなんですよね。
鏡の中の世界と言われると、なんかこう反転してるようなイメージで、本当の世界と逆の世界なのかなと感じてしまうんですが、この物語での鏡の世界はどんな感じでしょうか。
はい、実はこの後鏡の中の僕に話しかけられた後、僕自身が鏡の中に吸い込まれてしまうんですけれど、
はい、
その中は不思議な世界で、好きなものに何でもしてくれるという世界でした。
では鏡の真逆の世界ではなくて、うん、何でも叶う夢のような世界だったんですね。
はい、で僕に言って僕怪獣が好きな子なので、この表紙のように怪獣になってみたこともありましたね。
はい、じゃあいろんな僕になってくんですね。
はい、
そして最後どうなるかがお楽しみ。
そうですね。ただいろいろリクエストして、怪獣だったり、うん、宇宙飛行士だったりにもなっちゃうんですけど、うん、何になってもどうやら気に入らないようで、
はい、
本当になりたいのがどんなものなのかっていうのがちょっとポイントに楽しんでもらえると思います。
対象はどのぐらいの方でしょうか。
はい、小学校1年生からとなっています。
はい、で本を見ます。振り仮名があったりとかね、
はい、
文字も大きめですからね、
はい、
自分で読めそうですね。
そうですね。
それでは最後にどんな方におすすめでしょうか。
はい、もう同じ年代の、僕と同じ年代の小学校1年生の子はもちろん、自分で読みやすい本だと思うので、自分で読んでみたいな、一人で読んでみたいなっていう子にもおすすめです。
はい、岡本さんありがとうございました。それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は出版芸術社から出ています。渋谷信弘さんの猫の日本史、みんな猫が好きだった。児童書は文献出版から出ています。安津由紀さんの鏡の中の僕と僕でした。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人にお伺いしました本を読もうよについては、広報一宮2月号27ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343、 0586-72-2343 です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、街、未来へ。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずはファミリーサポート事業講習会についてのご案内です。子どもの発育・発達・心肺蘇生法を学びます。日時は2月22日水曜日午後1時から4時30分会場は微細庁舎2階会議室 G 対象は市内在住の20歳以上で援助会員・療法会員として入会を希望する方お申し込みは電話で中央子育て支援センター内ファミリーサポートセンターまでお願いします。託児があります。予約が必要です。お申し込みお問い合わせは一宮ファミリーサポートセンター電話 0586-28-9772 0586-28-9772 です。続いては6月採用市民病院診療放射線技師を募集についてのご案内です。応募資格は昭和53年4月2日以降生まれで資格がある方選考方法は一次試験は一般教養専門試験適性検査二次試験は面接です。採用人数は1人お申し込みは2月27日月曜日までに応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。2月27日月曜日必着です。一次試験は3月7日火曜日に市民病院で実施されます。お問い合わせは市民病院管理課電話 0586-715167 0586-715167 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に市民川柳教室についてのご案内です。日時は2月26日日曜日午後1時から3時。会場はスポーツ文化センター。お申し込みは初参加の方は2月22日水曜日までに電話で芸術文化協会までお願いします。お問い合わせは障害学習課内芸術文化協会電話 0586-857074 0586-857074 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。